こちらのポッドキャストでは、パソコンや携帯電話などのデジタルガジェットについていろいろ思いついたことなどをお話していきたいと思います。よろしくお願いします。第1回目は iPod Touch についてお話したいと思います。iPhone 3GS が発売になった時に、秋葉原のヨドバシカメラで見てしまいまして、今までその iPhone というのはまじまじといじったことなかったんですが、たまたまされる状況にありまして、実際触ってみたらですね、非常に滑らかな、かつ直感的な操作ができるということで。まあ、Apple の製品っていうのは今までこう、真面目に触ったことなかったんですが、これは結構使えるものかな。まあ、持ってたら面白いかなと思うようになりました。今ちょっとキャンペーンで安くなっていますが、月々5000円弱ぐらいの、費用負担。まあ、おそらくコンスタントにかかると思うんですね。で、お小遣いをもらってる身としては、ちょっとこの負担はでかいかなということで、諦めざるを得ないかなと。一旦は、iPhone を諦めることにしました。諦めがつくっていうのは、それほど通信費を払ってまで、いつでもどこでもインターネットにアクセスしたいとは思ってあまりいなかったわけですね。無線 LAN のスポットが、で、ちょっと通信ができればいいかなっていう程度でして、でまあ、幸いの無線 LAN のスポットっていうか、アクセスポイントですね。そこについては、通勤経路でもいくつかありまして、ここが使えればいいかなと、そういうふうに感じていました。その一方、iPhone に興味を持ったというのは、インターネットのアクセスの環境だけではなくてですね、メディアプレイヤーとしても非常に興味があったということで、私は今まで PSP を使って、いろんな手段を取って、ビデオを PSP に入れまして、通勤の電車の中で見てたりしてたんですが、いい年したサラリーマンがですね、ゲーム機を堂々と電車の中で広げていくっていうのは、いかがなものかと勝手に思いまして、ちょっとメディアプレイヤーとしては別のものを何か探そうかなとも思ってました。そこまでいろいろ考えていくと、まあ、iPod Touch っていう選択肢はあるんじゃないかなということで、iPod Touch 購入をちょっと考えてたんですが、だいたい 8GB のタイプで 27,500 円ぐらいですかね。でもちょっと安く手に入らないかなということで、オークションを物色していました。まあ、ちょっといくつか、もうほとんど備品という新品同様に近い、もう新品同様のものがですね、ありまして、これ入札、まあ、締め切り30分ぐらい前に入札を試しにしたらですね、まあ、大体こういうのっていうのは直前でガッと値段が上がって時間も延長されて、他の人に入札されてしまうのが今まで良かったことなんですけども、終了30分ぐらい前に入札してみたら、それ以降誰も入札なくてですね、意外や意外、落札できてしまいました。オークションの内容ですね、よーく見たら、型番が MA623JB と書いてあったんですね。この型番って第一世代なのかな、第二世代なのかなと。ちょっと気になりまして。で、Apple のサイト見てもですね、意外とこの型番ってあまり書いてなくて、いろんなサイト調べると、どうも現行の第二世代というのは MA528JB という型番。で、623JB というのは、まあ、第一世代のものだったんですね。まあ、ちょっとしまったなっていうのは正直言ってあったんですが、まあ、ここで取引やめてしまうと、そう、相手の方にも迷惑かかりますし、違いは何かなって見てみると、外部スピーカーがあるかないか、あとは、側面にですね、音量の調整スイッチがあるかないか、それと内機のなんか、まあ、スポーツ関係のですね、そういったデータが取れるかどうかって機能とか、まあ、そこら辺のもので使う分には大して違わないだろうということで、まあ、よしとしました。まあ、この後分かったことなんですが、プロセッサのベースクロックとかですね、動作速度が若干違うみたいなんですが、まあ、そこは使ってみてから様子を見てみようかなと。もうここまで考えたら仕方がないしいいかなということにしてしまいました。で、無線 LAN についてはですね、ワイヤレスゲートのヨドバシカメラのオリジナルプランということで、まあ、月380円で使いたい放題っていうのがありまして、それをちょっと契約しました。まず2ヶ月間は無料、その後は月380円ということで、まあ、これで試してに使ってみようと。で、これベックスとかですね、まあ、ベッカスという、まあ、JR によくあるコーヒーショップとか、あとはマクドナルドとか、まあ、そこで利用が可能です。まあ、ちょっとコーヒー飲みながら iPod たちでウェブ見るかなと。時間、まあ、そういった時間もあってもいいかな。まあ、そういうふうに、ウェブを見てみたり、使ってみようかなと思ってます。さて、それで、iPod だって、落札者の方、大変迅速な対応していただきまして、入札、出品者の方がですね、大変迅速な対応していただきまして、今2日ぐらいですぐ届きまして、開けてみたとこ、もう新品同様のなかなかの備品で、これはいいことかなと思ってまして。で、実際使ってみました。 まあ、するとですね、やっぱりiPod Touch、まあ、Apple 製品に一般的に言われることなんですが、非常にやっぱり使いやすいというか、直感的にユーザーインターフェースで、お店でちょっと触ってみるよりは実際手に入れて、いじってみないことにはこれの良さはわからないなというのは、まあ、Apple の製品使っている方は皆さん言われることなんですが、やっぱり自分を手にしてしまうとですね、皆さん言ってることが非常にわかるなという気がします。やっぱり人間がこういうふうにしたいなと思うことをなんか先回りしてユーザーインターフェースが考えていられるっていうことで、 Windows を否定するわけではないんですが、 Windows のアプリケーションにない、あとは他のデバイスとかガジェットとかですねにはない良さっていうのがあるのかなと思っています。で、これはアプリケーションソフトを、ダウンロードできて実行することができるんですが、これは Apple Store の、まあ、iTunes 経由で Apple Store からのみダウンロードできます。で、Apple Store で、Apple で承認したものじゃないとダウンロードすることができません。Jailbreak とかいうですね、まあ、ハッキングするようなソフトを使えば可能ですが、まあ、ちょっと普通に保証の範囲内で使うという考えでは、こういった使い方しかできないんですが、まあ、いわゆる勝手アプリがないとかですね、まあ、自由にできないとか、まあ、そういった意見もあると思うんですが、実際使ってる身からすると、まず窓口が一つしかない。昔私 Windows モバイルの機械使ってたことがあるんですけども、いろんなとこからダウンロードできるんでいいんですけども、一体どこからあればいいかとか、このアプリケーションどこにあったっけとか、いろいろ探しに行かなきゃいけない。で、探しに行くともうどこにもなかったり、全然見つからなかったりとかですね、あったんですけども、まあ Apple Store に一箇所に集約していると、欲しいものが大体見えてくる。いろいろ調べに行かないけ手間も省けるんで、これ考え方の一つとしてはですね、Apple Store に一つにまとまってるってことはいいことかなと思っています。ビデオ関係なんですが、PSP まで PSP 用のデータを作って見てたんですが、いろんなソフトがですね、いわゆる QVGA の 320×240 ドット、2編のに動画を変換してくれるものしかなかったんですが、Apple になると 480×360 ドットですかね、480×300 何ドットか、ちょっとした高解像度で変換できるものが結構ありまして、そこでも画像でも見た目が良くなったということが挙げられます。そこら辺はちょっと良かったのかなと思っています。それとですね、 iTunes でですね、いろんなものがダウンロードできるっていうことで、いろんな曲とかですね、まあ、ビデオとか、ダウンロードできるようになったので、逆にモデル以上にいろんなものを見るようになったんですが、その中でやはり注目したというか目に ついたのが、ポッドキャストです。で、目で見て、iTunes Store にこう、カタログみたいにたくさん載ってるんですが、載っていまして、あ、いろんな番組があるんだなと。で、この番組面白そうだな、この番組もそうだなっていろいろ拾っていくと、今まであまりポッドキャストって聞かなかったんですけども、逆に聞くようになってきました。で、聞いてると、まあ、非常に面白い、上手い方がたくさんいらっしゃいまして、聞いてて面白いなって思っていくうちに、これ自分でもやってみたら面白いんじゃないかな。そんなことを思い始めまして、実はそういったことがあって、このポッドキャスト始めてみようかなということで、今回からやらせてもらうことになりました。そんな感じで、まあ、ちょっとまず第1回試験放送ということで、また次回からですね、ちょっともうちょっと話をまとめて、いろいろとデジタルガジェットとか、まあ、パソコンとかの話をしていきたいと思います。まあ、こういった経緯でちょっとポッドキャストを始めたということで、第1回目は話を終わりにさせてもらいます。まあ、次回また機会がありましたら続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。